はい、こんばんは。今日も、インタビューチャンネル、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあですね、カイサーさん、早速ですけど、ちょっと自己紹介してもらってよろしいですかね。
はい、カイサーと申します。年齢は52歳で、埼玉県に住んでます。現在、会社員をまだ続けておりますが、もうすぐ、辞めようというふうに考えております。子供が、3人、男の子3人いまして、一番下の男の子が今受験、大学受験やってます。
はい。
趣味はテニス好きっていうことなんですけど、不動産投資を始めてからこれは立ってるので、もう今趣味と言えるような感じではないですね。
じゃあもうすぐ再開ですかね。
はい。それに向けてちょっと腕立て伏せとかやってます。
なるほどですね。
と、まあ、投資歴は、だいたい2015年ぐらいから始めているので、だいたい5年、今6年目ぐらいで、所有棟数は9棟で、戸数は140戸と、まあ、これ、今作ってるものも含めてになりますけども、はい、家賃収入はだいたい1億ちょっと超えたぐらいで、1棟売却してますので、総投資額としては11億ぐらいになってます。はい。
あ、そうか、そうか。あ、じゃあその1棟も含めて11億なんですね。
あ、すみません。はい。総投資額なので、
な
はい。
るほど、なるほど。じゃあ、家賃収入1億の売った残りは、じゃあ、11億まではいってない感じですね。
はい、10億ぐらい、10
あ
億
あ、
弱ぐらいだと。
なるほど、なるほどね。はいはい。わかりました。で、入会時の時は、まあ、年収1000万ぐらいだと。
まあ、今も、もうちょっと上がってるぐらいで、はい。で、金融資産としては当時2000万ぐらいで、解約金も合わせての、もう本当に会の基準ギリギリで入会いたしました。
なるほどですね。そうすると、まあ、すぐ使えるというか、まあ、現金としてあったのは1500ぐらいで、で、一応、金融さんに一応含めれるぞっていうやつが500万あったって、それなんですね。
あ、そうですね。
そうすると本当にカツカツな状態ですよね。口の中でもね。はい。ありがとうございます。ちなみに、先ほどね、ちょっと聞いてびっくりしたんですけど、正式に何度も、何回かね、会社に辞めるって言っても引き止められ、ってたけども、もういよいよちゃんと、先週?なんか数日前に言った感じですかね。
1月29日の、
ああ。
1月の最後の営業日にお伝えしまして、はい、一応分かりましたという、
了解をもらえたということですね。じゃあ、いよいよ、サラリーマンを卒業するという直前の状態ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと続きいきますかね。はい。じゃあ、ちょっと今、画面変えましたけども、不動産投資を開始する前ですね。その時のちょっと状況をちょっと教えてもらっていいです?
まあ、まあ、ちょっと今お話しましたけども、子供が、まあ、3人いて、まあ、将来の不安っていうのは相当ありました。はい。で、実は、これをやる前に、税理士資格を、取ろうと、まあ、経理系なので、税理士を取れば幸せになれるんじゃないかと思って、10年ぐらい、資格試験を受けてました。はい。で、まあ、テニスもやったり、スキーもやったりっていうことで、そこそこ楽しみながら、勉強もしながら、会社員を続けてたっていうのが、はい、開始する前の状況です。
なるほどですね。そんな中で不動産投資に興味を持ったきっかけってはどんな感じだったんですか?
まあ、そのテニスをやってる方の中で、不動産投資をされてる方がいて、結構いい車乗って、平日にテニスをやってるので、何やってんですかっていうような話を聞いたりしてました。はい。多分それが興味を持ったきっかけの一つですね。はい。
あれと、普通の人じゃないな、みたいな人がいたわけですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。 そして、本当にじゃあやるぞって、面白そうだなとは思ったけども、というところだったんですね。それ、ちょっとね、だいぶ前から興味は持ってたみたいなことをちらっと前言ってた、おっしゃってたと思うんですけど。
はい、まあ、実家の方でも、ちょっとちっちゃいアパートはやってまして、全く、こう、慣れてないというわけではなかったんですけれども、で、あと、まあ、この、この会の、あの、メール、メーリングリスト、
メールマガですかね。
もう2009年ぐらいに確か始まったんですけど、その頃に私キャッチしていて。
できた当時からキャッチしてたんですね。
ですね。読んでました。で、もう何回も、やろうかなって思いましたけど、まあ、その時の環境自体は、まあ、そのすごい差し迫ったその切迫感はないので、まあ、今度でいいかなっていうので、どんどん時間は過ぎ去っていくっていう
な、石橋を叩いて、やっぱやめとこうかなみたいな感じですかね。
決断を先送りにやっぱしちゃう性格なんですかね。
なるほどね。そうすると、ここにね、書いてある通り、15年に始めたとすると、6年ぐらいずっと、どうしようかな、やっぱやめとこう、どうしようかな、やめとこうとかってやってた感じですかね。
そうですね。そういうことですね。2009年ぐらいからもう、考えてました。だからその、間には、やはり、リーマンショックとか、大震災とか、そういうのもあったので、やっぱそういうのが起こると、やっぱりやらなくてよかったかなとか、そういうふうに正当化するような出来事もやっぱ起きるんですよね。
ふらふらこうしながらも、2015年ね、ここに書いて、ちょっとこの辺のきっかけ、ちょっと多分皆さんね、何かの多分参考になると思いますので。
はい。父が、まあ、ちょっとその前から入院していたんですけれども、77歳だったかと思いますけど、お正月に亡くなったんですよね。で、最後、私、福岡なんですけれども、実家が。正月にの1日ぐらいにもう危ないから帰ってきてって言われて、行って、まあ、最後、その亡くなるときは私が最後見取ったみたいな感じだったんですけど、病院でですね。なんかもうあっけなく死んじゃったんで、で、その時に多分50ちょっと前だったんですね、私は。もう、その77歳で自分が死ぬと思ったら、もう本当あと、本当少しになってくるなっていうのは、すごく思いまして、で、まあ一方で、その税理試験結構、こう、最後、なかなか最後の一科目が受かんなくて、そこで無駄に時間過ごしちゃったんですけど、まあここに書いてありますけど、300万ぐらいやっぱかかっちゃってるんですね、毎年。なんかかかってるんで、10万だとか20万とかかかってるので、で、それやっても、なんか幸せにはなってないなって思ったので、まあ、そこでやっぱり直面したんですよね、本当に。
これはやばいと、なんか、はい、次自分の番やんと他界するのと、そんな感じです。
はい、でやっぱり子供がその3人いるので、なんとかその収入で、大学とかもし3人とも行くって言っても、なんとかやったとしても、その後自分の生活ってどうなるんだろうとかって、結構当時思いました、でやっぱりもう逃げないで正面からちょっと考えようっていう、やっぱり一つのきっかけになりましたね、
なるほどね。それがやっぱ正月ぐらいにやっぱりがっつりを持って
お葬式をやって、で、また初七日とかもやって、やっぱりちょっと考えましたね。
まあね、で実の親がね、
はい、そしたら4月に出版セミナーがあったんですよ。
あ、うちのね。
それに行って、ずっとメールではいただいてて、初めて会場には行って、
足を運んで。
なんですよね。
へぇ、
なんか、 成功してると思われる方が何人かちらほらいらっしゃる感じだったので、
うんうん、
ただまあ桜もいっぱいいるんじゃないかなとか、当時は
よだれついちゃった、
うん、思いましたね。
なるほど、うんうん、で、はい、その時に入会をしたんですか、その時一応。
その時もしなかったですよね。
しなかったんだ、へ
え。私は経理なので、4月、うん、5月ってやっぱ忙しいんですよね。
うんうん、
で、うん、まあ忙しいという理由をちゃんと自分に作って、
うんうん、
先延ばしにしました、そこは。
お
で、その時先延ばしでいいですよってちょっと言ってもらったんで、安心して先延ばししました。
うんうんうん、なるほどね。で、先延ばしして、で、普通は先延ばししっぱなしになるんだけど、その後どうなったんですか？
いや、確かに4月、5月、やっぱり忙しくて、うん、本当に、こう、一旦忘れてたんですけど、うん、それが落ち着いて、うん、落ち着いたんで、またやっぱり考え出したんですよね。
うん、
でも、本当に、ここでやらなかったら、また時が過ぎていくだけだなと思ってて、うんうんうん、まあ、思う。もうそのオーディオプログラムは少なくともやるぞと思って、
うん、
やったんですね。
うん、
で、オーディオプログラムやって、やっぱりもう、同棲だったらもうやると思って入会しました。
うんうん、なるほどね。当時の目的ってどんな感じだったんですか、ちなみに。
いや、メールをいただいてて、うん、なんかいけるんじゃない、いけるんじゃないかなと思ってたんですけども、
うんうん、
本当にそうかっていうところ、もう一方じゃ進んでみるかっていうところで入ったんですよね。
うんうん、
一等買って後戻りできなくなるよりも、
うんうん、
まあその会の、費用だったら、まあ別に、うん、傷口は浅いぞと思って、う
ん、ああ、はい、大変な物件を買っちゃって一棟買って購買するよりも、
はいはい、
まあ、うちに会費払った方がまだうまくいかなくったら大したことないんじゃないかっていうふうにね。
そうですね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
なるほどなるほどね、うん、で当時やどんな目標だったんですか。私はワンベスターになって、
いやー、もう本当に会社員をやっぱり嫌だ嫌だと思ってやってた口なので、
うん、
それをまあやめれれば一番いいなと思ってたぐらいですね。
うんうん、なるほどね、はい。やめれるぐらいまではできたらいいなっていう感じですね。
はいはい、
うん、
まあ、少なくとも今の会社じゃないところに行ける、うん、収入が下がっても行けるぐらいにはなり、うんうん、まあ、最低それぐらいにはなりたいなと。
なるほどね。
はい、
うん、なるほど、なるほど。補助的に、まあ、転職したら給料下がったとしても、
はい、
補填するぐらいのものがあったら、はい、まあ、転職もできるし、みたいな、そんぐらいの感じだったんですね。
そうですね。選択の自由が増えるんじゃないかなと思ったんですね。
なるほどね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、ちょっと次行きまして、じゃあ、7月なんですね、入会したのがね。
はい。
うんうん、それからどんな感じだったんですか？入会してからどういう動きをされたのか。
いや、入会して、オーディオプログラムとか、その、うん、さらっとやった段階では、
うん、
あ、全然なんかできんじゃないかなと思っちゃったんですよ。
うんうんうんうん。これできるじゃん、これぐらい、みたいな。
散々その、
うん、
迷ってたくせに、なんか自分でもできちゃうかなって思って、
うん、
で、
うんうん、
その上、1ヶ月ぐらい、その、うん、聞いたり、うん、読んだりした情報ですぐやり始めたんですよね。
うんうんうんうん、
で、その書いてある通りに、まあやったつもりなんですけれども、
うんうん、
SMBC の方に自分で持ち込んで、
うん、
まあ3割とか4割とか、もうなんかお断りの、こう、
うん
うん、フレーズの、うん、条件を出されて、
うん、
あ、やっぱダメだって
結構自信あったのに、がっくりみたいな。
そうですね。
なるほど、そんな感じだったんですね。
はい。
SMBC だけだったんですか、そのやってがっくりみたいな。
そうですね、 1校だけ行きましたね。
なるほど。1校だけ行って、がっくり行って、それで動きが止まっちゃったみたいな感じだった。
はい。
なるほど。で、そこから同一投目を取得するまでっていうところちょっと行ってみましょうか。
はい。まあ、それで、
うん、
まあ、当時も星新さんが、そのトレーナーだったんですけれども、
うんうんうんうん、
まあ、まずは行ってみて、そういうの、うん、まだいっぱい山のように銀行はあるから大丈夫ですよって言われて、
うんうんうん、
もう私は SMBC から借りれないと思い込んでたんですけれども、
うんうん、
全然そういう大丈夫ですよって言ってもらって、
うんうんうん、
じゃあもう一回またやりましょうかっていうことになって、うん、で、うん、アルティメットの話も、うん、聞いてたので、
うん、
やっぱ私も、その、すごく本を読んだりとかっていうほどのことはしてないので、うん、もう会の、この会の話しか、うん、ベースにはないので、
うん、
やっぱもっとこう、しっかり、
うん、
こう、なんていうんですかね、支えてもらう感じの方がいいなと思ったので、
うんうんうんうん、
すぐ申し込みました。10月にですね。
あ、10月だったんですね。
はい。
うーん、
で、やっぱり、なんていうんですかね、もう個別にいろんなことを話したりする中で、
うん、
自分がダメだったところとか、うん、まあ、そのやり方だとか、そういうところをアドバイスいただいたっていう感じですね。
うん、具体的にね、どんなところが、こう、アドバイスで、こう、ためになったというか、なるほど、みたいだったんですか？
まあ、私は結構自分で、理解してやってるつもりだ、うん、努力してるつもりだったんですけども、
うんうん、
まあ、やっぱりそれは自分が思ってる努力だけで、
うん、
まあ、星新さんに言われたのは、うん、全部覚えるまで全部、うん、やってくださいって、物件検索をやってくださいって言われたのは今でも覚えてますけど。
え、どういう意味ですか？その、覚えるまでってどういう、何を覚えるんですか？
その物件が、うん、どういう物件だっていうのが、その、なんていうんですかね、
うんうん、
もう頭に入るぐらい、
うん、
同じのがずっと出てくるじゃないですか。
市場に出てる物件が、
はいはい、
パッと見た瞬間、ああ、これね、みたいなのを、
はい、
もう大体市場で出てるやつを大体把握しちゃうっていうね。
そうですね。それぐらいは やるのが、まあ、うん、当たり前ですって。
当たり前だよと。なるほど。
あと、やっぱ銀行についても、うん、まあ、一行だけじゃなくて、
うん、
まあ、今はいいけれども、別に1行、うん、3行行くっていうのも、
うんうん、
あるからっていうような感じで、うん、まあ、結局その努力してるっていうのが、
うん、
本当に自分の物差しの努力なので、
うんうんうん、
ここは違うよっていうのはよく分かりました。
そのなるほどね、結果が出る努力の基準点というか、なんかこう、あ、これぐらい やるべきというか、やったら結果出るっていうラインをなんかこうなんとなく肌で感じたわけですね。
そうですね。
うん、
ただまあ、それをやってもすぐには結果は私は出なかったんですけども。
うんうんうん、
はい、
うん、でも、これでいいんだっていう、多分声をかけてもらったんじゃないですかね、星新さんに、そうしたら。
そうですね。まあ、いや、今、こんな感じでやりましょうっていうのは、
うん、
スカイプ相談の時に、いただいてましたんで、
うんうんうん、
まあ、本当に、
うん、
12月ぐらいまでやっぱり10月からスタートして、その間ずっとやり続けましたよね。
うんうんうん。ね、3月1投目なんで、しばらくちょっとうまくいかなかったりとか、あれっていう特有が多分あったでしょうからね。
はい。
うーん。
まあ12月まで本当に、うん、物件は当時出たりして、その問い合わせしたりとかもしたんですけど、うん、やっぱ買えなかったんですよね。
うんうんうん、
で、その、12月に当時、その、
うんうん、
年末のセミナー、
そうですね、
忘年会っていうのがあって、
忘年会兼ねた、
はい、
事例セミナーみたいなのがありましたよね。
はいはい。
はいはいはい。
で、それに、ちょっと嫌だったんですけど、う
ん、嫌だったんですね。
行くのが。
へ、
ただ、なんで行こうかと思っ たかっていうと、うん、あの4月のその出版セミナー行った時にやっぱきっかけにはなったので、
うん、
ちょっと嫌だけど行、うん、こうと思ったんですよね。
うん、なるほどなるほど。うん、
そしたらそのすごいいっぱい来てて、
うん、
で恒例のあの、うん、村田先生のその変えた人手を挙げてくださいっていうのが、うん、ありまして、うんうん、みんな手を挙げるんですよね。
ね、あの今年変えた人ってやつね。
そうですそうです
。ブワー上がるやつですね。はい、
で私の隣に座ってる方もみんな手を挙げるんですよ。
あの
演説だったと思うんですよね。ですごいこう劣等感を感じて、隣に座った方まだあの覚えてますけど、うん、いや大丈夫だよとかって言われて、
うん、
でなんかちょっと慰めてもらって、
慰めてもらったね、隣の人にね。
はいはい。
へえ。
でもその人を名刺見せてもらったお医者さんだったからそれ変えるよなとかって思ったのもちょっと思いました、
うん、なるほど、地位みたいなね、
はい、
そんな感じだったんだ、
はい、ただそれに行ってすごくこう普通、うん、まあ私から見て、うん、そのまあ皇族生の方もいらっしゃったと思うんですけども、
うんうん、
まあ、私と同じか、
うん、
まあね、同じような会社員の方も買ってるっていう事実を知って、
うんうん、
やっぱりできるんだっていうのは思いまして、
うんうんうん、
で、もう頑張りますっていうのを確か星野さんに宣言したような気が、
うん、
あの今思い出しましたけど、
なるほど、
はい、でじゃあもう来年から頑張りましょうっていうところで、うん、あれだったんですけど、うん、ちょうどその年末に、
うん、
忘年会やった会社の忘年会があってる時に物件検索、うん、こっそりやってたらいいのがあったんで、すぐ電話したんですね。
うんうん、
したらなんかもう今日向こうも酔っ払ってて、
うん、
社長さんが酔っ払ってて、うんうん、もう来年はすぐ、年明けてからですねっていうようなあれで、
うん
うん、正月、うん、会社休んでいきました。
正月休んでって言うと正月って会社
正月明けを、うん、休んでですね。
ああ、正月明けをね、すぐ休んで、すぐ井の一番で行ったってことですね。
はい。はい、四国まで行きましたよね、それは。
はあ、なるほど。いきなり、
初めて、行きました。
うんうん。
物件見に行くって言っても、車で行けるところだったんですけど、
うんうん。
その時は、本当に、もうダメでもいいから、うん、飛行機に乗って、うん。行きましたね、
うんうん。
日帰りでしかも。
日帰りで四国まで行ったと。
はい。
それが1投目だったんですか、この。
いや、それは結局2番手だったんで、
変えなかった
んですけど、
うん、
ただもう一個、やっぱりその年末に連絡してたのがあって、
うん、
で帰ってきて、その次の日に静岡まで行ったんですよね。でその物件も買えなかったんですけども、
うん、
そこの他にもこういうのがありますよっていうので紹介してもらったのが買ったやつ、うん、
なるほど。
だからグループコンサルでよく聞いてた、
うんうん、
通りのこうストーリーで紹介してもらったんです、
う
ん、
ねえ、そういう必勝パターンみたいなのに乗りましたね。
はい、
へ
え。本当に聞いてた通りじゃと思いましたもん。
うん。通りに起きたぞみたいな感じですよね。
そうですね。
動いてよかったですね。
いや、本当に見に行ったって言っても、
うんうん、
やっぱ近場のやつとか、車で乗っていけるところばっかりだったんで、
うんうんうん、
そこまでまだ、だからスイッチ入ってなかったんですね、きっと。
なるほどね。
もう絶対行こうと思って、用意してましたから、当時、その時は。
うんうんうん。もう飛びつく感じですよね。
はい、はい。
迷いなく行って。
はい。
じゃあ本気スイッチ入って、こっからなんかこう、快進撃が始まった感じだったんですかね。
まあでも、快進撃っていうほど
ではなかった。ほどではなかった。
本当に買えるか買えないかはやっぱり結構その当時でも、
うん
うん、条件は良かったと思うので、
うんうん、
やっぱり途中で私だけにとかっていう話だったのに、
うんうん、
ライバルが現れたんですよね。業者さんがなんか 出てきたりとか、
うんうんうん、
でも一生懸命そこは、あの、うん、銀行に早く早くって言って、
うんうんうん、
なんとかこぎつけたっていう、
ね。なるほど。じゃあ結構、スレスレっていうかね、やっぱり気抜いてたら買えなかった感じだったんですね、これもね。
そうですね。1月にそれ、うん、銀行には投げて、結局出たのが2月の頭ぐらいだったんです。
なるほど、なるほど。
で、やっとその決済までたどり着いたのが3月だったんで。
なるほどね。こう自分の中で、あ、これはやってよかったなっていうことって何かあれば、教えてもらえると嬉しいんですけど。
やっぱり行くって決めて、
うん、
ダメでも行くって決めて行ったっていうのが、うんうん、あれですね。
なるほどね。って言ったことで、ね、違う物件が出てきたわけですからね。
そうですね。その前の人が四国も無駄ではあったんですけども、
うんうん、
なんか、ちょっと、清々しい気持ちにはなりました。
ああ、俺やってるで、みたいな。なるほどね。ありがとうございます。で、ちょっと質問がね、ちょっと来たんで、ちょっといいですかね。フルローン羨ましいですと。最近、フルローンが出にくいんですけど、もし今の立場で頭金出すとすると何割、まあ今でもね、多分買ってると思うんで、
はい、
今、頭金出すとどれぐらいなら出してもいいと思いますかっていうのが聞いてますけど、どうですか、まあ、
金額、パーセントっていうのも金額になっちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその自分の自己資金、資金と見合わせながらなんですけども、うん、今の今だったら、うん、まあそうですね、頑張っても2000万ぐらいかなと思うんですけどね。
うんうん、
だから1億で15から20ぐらいまでが、
うんうん、限界値かなと。
限界かなと。
どんなに物件でもね。
はい。
うん、物件の良さにもよりますよね。どうしても欲しいとかね。
そうですね。
うん、
実際で、結構入れて買ってるのもありますんで、私も。
うん。うん、ねまあ、エリアにもよるし、タイミングにもよるし、その人のね、ステージもよりますよね。
はい。
今のね、会社さんでもう、最後もうリタイア寸前というかね、卒業寸前だ。はい、もう、ね、すごいいい物件だったら、頭金いくら出してもいいぞ、みたいな、レベルだったらね、ガツンと入れてもありかもしれないですけど、まだまだ買っていきたいっていうと、ちょっとがっつりいったら次買えないしな、みたいなと、やっぱ迷うところありますもんね。
そうですね。うん、もう、私も、だから2018年ぐらいまではフルローンが出ないと嫌だなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱりいいのを逃したんですよね。
うん、うん、うん。
なんで、ああもう入れてもあれ買っときゃよかったってずっと、
うん、
死んだ子の年を数えるみたいな状態になったんで、うんうんうんうん、そしたらじゃあやっぱりこのぐらいまでは覚悟して買うかっていうふうにやったんですけどね、
うんうんうんうん、ねケースバイケースですよね。臨機応変にその辺は自分のステージとね懐具合とかいろいろ考えながらやっていけばいいんじゃないかなとは思いますよね。
はい。
あともう一ついいですかね。購入エリアは全国でしょうかっていうご質問があるんですけど。
そうですね、うん。基本的にはもう買える場所で買えるものを買うっていう、
うんうん、
あれなので。
うん、うん。っていうことですかね。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ次ちょっといきますかね。2投目以降がね、ずらっとこんな感じで。こう割とこう、定期的に買っていってる感じなんですけど、どうですか？なんかこう、エピソードをちょっとせっかくなんで教えてもらえるといいと思うんですけど。
まあ、たまたまこう、買えてるっていうだけでですね、うん、まあ、やっぱり相当涙を飲んでるんですか、
ね、
やっぱり、まあ、周りは買ってる人結構多いので、
うんうん、
そういうの聞いたりすると、
うん
いや、自分もっていうのは相当気持ちとしてあったので、
うんうんうん、
焦って買ってるのもあります、本当に。
なるほどね。でも今やね、ワンベスタ、家賃収入1億まで来ちゃったわけですから、
はい、
当時行けると多分ね、そんなにイメージなかったと思うんですけど、 こう振り返ってね、10投目までここまで来てるわけなんで、どうですか？なんかこれやってよかったなとか、コツコツね、その当時のことを思い出して、ちょっとね、多分これ見て、って思われた方、だいぶいると思うんで、そんな方に多分ね、ご自身も最初からこんなになると思ってなかったでしょうから、何かこう気をつけたこととか、その時を当時思ってたこと、ちょっとなんか、アドバイスもらえるといいんですけど、
最初の頃に星新さんに、うん、今思い出したんですけども、
うんうん、
最初の頃 のトレーナーが星新さんだったんで、
うんうん、
言われたのが、いやその慣れますよとかって言われて、
うん、
それを聞いて本当慣れる、うん、慣れるんだろうかっていうふうに、うんうん、思ってた、半信半疑で聞いてたのは覚えてます。
慣れるって何になれるんですか？
本当に、
うん、
たくさん変えるっていう。
ああ、なるほどね。うまくいくっていう、はい、ね、成功する状態になれるかどうかっていうことですね。
はい、はい、
うん。
まあ、その時一投も持ってなかったんで、
うんうんうん、
本当かなって思いながら、うん、もう、うん、でも、なれるんだろうなって思いましたけどね。
うん、
そ
う言
ってもらえる。
きっとなれるんやろうみたいな、はい、なんとなく
。あと、今これも思い出したんですけど、うん、やっぱ私の属性とかその金融資産とか全部やっぱ開示して、
うん、
方には見てもらってるので、
うん、
まあ、その感じからすると、
うん、
時期だけの問題ぐらいの感じで言ってくれたと思ったんですよね、うん、
ああ、その星新さんの感じが、
ええ、
あ、なんかこうちょっともうちょっと時期さえあればタイミングさえあればいつかはいけるんだなみたいな、そういう、こう確信めいた感じの、はい、こう喋り方をしてくれたんですかね。
そうですね。
それは安心ですね。
まあ何の根拠もないんですけどね、私には、
うんうん、
ただトレーナーの先生からはそういうふうに、うん、何人も その生徒の方を見られてるわけだから、
うんうんうん、
いやそれは結構心強いですね、う
ん、なるほどね。星新さんいい仕事しましたね。そうするとね、その一言だけでも随分違ったわけですからね。
そうですね、まあかなり支えにはなりましたね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。もうなんか続々となんか質問が来てますけども、そうですね、ちょっとまた後ほどちょっと聞いていきたいと思いますんで、いつかね。じゃあですね、ちょっと、いきますかね。じゃあ、現在に至るまでっていうところで、どんな壁にぶつかりましたかとか、それをどうやって乗り越えましたかとか、ターニングポイントはって、この辺はちょっと聞いていきたいと思うんですけど、多分それをね、聞いていったら今、ご質問、してくれた方がね、多分、だいぶクリアになると思いますのでね、ちょっとお願いできますか。
まあ、毎回、私結構、ぐずぐず迷うんですよね、
うん、
途中星新さんから青木さんにトレーナーが変わって、
うん、
星新さんと違って青木さんずっと聞いてくれるんですね、
うん、
まあ、星新さんも聞いていただけるんですけど、青木さんはどっちかっていうと本当になんかいろいろ私がぐずぐずぐずぐず言ってるのを聞いてくださって、
うん、へえ、
まあ、だからそれでスッキリみたいになっちゃうんですけど、
へえ、青木さん素敵じゃないですか。
でもいや長くてもそんな30分ぐらいでだいたい喋り尽くすんですけど、
ね、うん、
思ってます、ああ思ってますっていうところ、
なるほど。
で結局なんか自分で答えは出てるんだけど、
うん、
やっぱりその確認してるような感じなんですよね、
うん、
なんでそれで確認して、ああ、うん、青木さんも別にダメって否定しなかったなとかっていうような感じで、
うんうんうんうん、
やりました。やったような気がしますね。
うん、そう、なんかね、やっぱり不動産って、100% パーフェクトなものって出てこないですからね。
そうですね。やっぱ駐車場がないとか、
うんうん、
なんだっけな、なんかいろいろありましたよね。
なんかありますよね。
ああ、震災のひびが入ってるとかね、そういうのもどうかなって思っちゃうんですけど。
駐車場がなんかちょっとへこんで、なんか大丈夫、土台が見えてるとかね、なんかね、
はい
はい、なんか出てきますからね。
はい、
うん、
まあ、そういうのを狙うっていうのはもともとのあれなんだけれども、
うんうん、
やっぱりそれをじゃあ自分が買うってなると、迷いますよね、
うん、
本当に。
経験ないと特にビビるというか、大丈夫とかって思いますよね。
そうですね。
うん、
あとは、まあ、それは毎回なんですけど、やっぱり、本当に融資がこう2018年ぐらいに閉まってきたときに、
うんうんうん、
なかなかその買えないときに、うん、まあ、セミナーとか出させていただいて、
うんうん、
やっぱり、なんかそういうのに出ると、やっぱ高いんだよ、
うん、
お金が。でその払った以上は、
うん、
回収するかっていうような気にはなって、
うんうん、
動きがちょっと自分でも変わるっていうのはありましたね。う
ん、なるほどね。なんか思い出というか、なんかエピソードあります？そういう。
そうですね。まあ、佐伯さんのその2018年のセミナーは結構その、うんうんうん、皆さん、10人ぐらい、まあ、20人ぐらいが輪になって、
うん、
その、
うんうん、
一個一個こう聞いて、佐伯さんにこう聞いていただくみたいな、うんうん、そういう人の言ってるのも聞きながら、
うん、
自分に当てはめて、
うんうん、
まあ、どうか、いろいろなことを考えるっていうような、うん、あれがあったんですけ
ども、うんう
んうん、その時にやっぱり、結構いろんな方の状況とかも分かって、
うん、
良かったですよね。
あれ面白かったです ね。
自分だけじゃないなっていうのがよく分かったんで、
う
ん
う
ん。
似たような壁というかね、悩みとかみんな持ってますなっていう、そんな感じありますよね。
はい。で、あと、まあ、これも本当に、うん、その時に私に言われたんじゃなかったかなと思うんですけど、
うんうん、
何かが できたらやりますっていうのはこうやらないと言ってるようなもんですよみたいな、
うん、
私に言われたのかちょっと忘れましたけど、うん、私も振り返ると、
うん、じ
ゃあ税理士合格したらこれやるかとか、
うんうんうんうん、
なんかいろいろそういう自分になんか言い訳みたいなの来るところあるんで、
うん、
まあそういうのをこう、うん、ズバッと言われたので、
うん、
まあ私が言われたのか誰かが言われたのかもうちょっと忘れましたけど、
うんうん、でも会社さんにはズサッっていうかズバーンとこう刺さったわけですね。
そうですね、それを言われたのは、
うん、
はい、
うん、
なんかもうやると思ったら、うん、やってくださいっていうことだったんで、
うんうんうん、
宣言させられたんですよね、その時に、
うんうんうん、
こういうので、私はもう当時、うん、7棟ぐらい持ってて、で、うん、あと1棟買ったらじゃあやめれるかなっていうところか、
うんうん
うん、思ってたので、
うん、
で全然買えなくなってましたので、
うんうんうん、
でも何が何でも買いますっていうことを言ったんですよね。確かだから7棟目から8棟目まで1年近く空いたので、
うん、お
1年
これですかね、
ああ
1年1ヶ月空いてますね、
はい、それまではなんか1年以内には次のが来てたんですけど、
うんうん、
もうなんか1年経っても買えそうな雰囲気が全然なかったんですよね、8棟目のあたり、うんうん、2019年の3月から4月ぐらいは、
うん、
まあ、なんか全然そんな気が、旅館みたいなさが大体買えるときってあるんですけれども、
うんうんうん、
まあ結果的に買え、旅館みたいなのがあって買えるっていうことと買えないっていうことも、が2つあるんですけど、
うんうんうん、
旅館みたいなのもなんか買えそうな気が全くしなかったんですよね。
へえー、なるほど。
で、それに、3ヶ月ぐらいのコースだったと思うんですけど、
うんうん、
出させていただいて、
うん、
宣言してくださいっていうようなことで、うんうん、5月ぐらい宣言したら変えたっていう。
なるほどね。出てよかったですね。
私はあんまり人の前でそういう宣言するの嫌な方なんで。
どっちかって控えめですからね。
いや、どっちかっていうとなんかあんまり有言実行っていうか、いうよりも無限実行なんで。
でも思い切ってそういうところに出て、やっぱ体をこう、なんかそういう場に持っていったってことは、ね、各所なんかいいターニングポイントになった感じがしますね。そうすると。
そうですね。まあ、うん、セミナーとかは結構、出るようにはしてたんですけどね。
うん、
やっぱそういうきっかけみたいなのになるっていうのは、うん、なんとなくもう何回か出てて分かったので、
うんうんうん、
あのすごく刺激にはなるんですよね、
うんうん、
あの本当に自分だけでやってると、
うん、
なんかよく他の人がどんな感じか分かんないですけど、
うんう
ん、まあ、皆さん本当に同じように悩んでんだなとか、
うんうん、
頑張ってんだなとかって分かると、
うん、
じゃあまた自分も頑張ろうかっていう感じになるんですね、
うんうんうんうん、なるほどね、そんな感じだったんですね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。そしたら今ね、こうやってよかったなとか、こう今どんな世界が見えてるのかね、かなっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、今ね、あの、先ほど一番最初にお聞きしましたけど、退職願いを出したというか、しっかり話せた、ようやくちゃんと話して、あの、何度目かの正直でちゃんと、いいよと言ってもらったっていうことで、
はいはい、
何かね、多分そういう世界を憧れてるっていうかね、目標にしている方もたくさんいらっしゃると思うんで、そういう人たちにね、ちょっと今の見え方とか、あの、ちょっと感じをちょっと教えてもらうといいかなと思うんですけど。
はい。まあ、本当は去年の4月に、実はこう、辞めようと思ってたんですけれども、
うんうんうん、
コロナがあって、
うんうん、
あの、当時新築をやってたのが、本当立つのかなっていうの
が、う
ん、また心配になっちゃったんですね。
なるほど。石橋を渡ろうと思った、渡ろうと思ったら、ちょっと叩いて叩いて、戻っちゃったんですね。
結構ニュースで、あの、トイレが入ってこないとか、
うん、
そういう話も聞いたりして、大丈夫かなって思ったので、4月になったら言おうと思ってたんですけど、
うん、
あの、決算終わったらやめますって言おうと思ってたんですけど、
うん、
まあ、それもやっぱり言わなかったですよね。
うんうんうん、
あの、竣工するまではちょっとやめとこうと思って。
うんうんうん、
で、まあ、コロナもちょっと 8月ぐらいはちょっと収まったというか、うん、あれで、あの、ちゃんと竣工して、
うん、
まあ、入居も、うん、まあ、進んでスタートできたので、
うん、
もういいかなと思ったんです、思って言ったんですよね、うん、その時、うん。ただそこで、まあ、ちょっと移住されてしまったので、この時期になってしまったっていうところなんですけど、
うんうんうん、
やっぱりその、辞めてから何やるかっていうのは、
うん
うん、すごく自分にとっても、あの、なんか、辞めるのが目標にはなってたので、
うん、
まともにこう考えてなかったんですけれども、
うんうん、
まあ、村田先生に、その、ワクワクして、あの、辞めましょうっていうようなことを アドバイスいただいたので、
うん、
確かそれを、お話が、うん、あの、聞かせていただいたから、ずっと、うん、ちょっと前だったと思うんですけど、うん、そこからずっと、あの、何をやるかっていうふうに考えてて、
うん、
今は結構、その、ワクワクしながらやめようかなと思ってるんですけどね。
うんうんうん、何やろうとしてるんですか？
税理士の資格は取れてたので、
うん、
それ取っただけで何にもこう、うん、してないので、まずはそれを、
うん、
あの、ちょっとどういう可能性があるのかっていうのをやってみようかなって思って、
うんうんうん。
で、まあ、それ以外でも、やっぱり不動産投資もそうなんですけど、
うんうん、
やはりこう、自分でなんか事業をするとかっていうのが、
うん、
あの、やってみたいことなのかなっていうのが、たどり着いてるところなので、
うんうんうん、
まあ、その税理士も一つの事業と捉えてやるし、
うん、
その他のことについても、
うん、
あの、いくつかちょっと考えてることがあるので、
うん、
まあ、チャレンジしていってみたいかなと思ってるんですけど。
う
ん、
なるほどね。やっぱりね、あの、ワンベスターのこの不動産の収入があるということは、やっぱりだいぶ安心ですかね。そうするとね、そういった事業をやろうというときにね。
あの、過大な投資が必要なものだと、やっぱりまた躊躇するかもしれないですけど、
うんうん、
それでも、あの、敷居は低いんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
チャレンジしてみようっていう。
うんうん。ねえ、とりあえず、まあ、食っていく分にはだいぶ十分だとは思うんですけど、
はい。
家族をね、やっぱりお子さんだとか奥さんもいらっしゃるわけですから、そういう人たちが不安にならないような、あの、状態は作れているわけですからね。
そうですね。
うん。なるほどね。ありがとうございます。 結構質問が来てるんですけど、ちょっといくつか読みながら、事前に、たくさんこれまた質問来てるんで、ちょっといくつか言ってきましょうかね。
はい、
そうですね。じゃあ、何棟目から法人で購入したんでしょうかっていう、そういうご質問があるんですけど。
は
い、
2棟目からですね。
うん、
1棟目は法人で行きたかったんですけど、
うん、
SMBC が、結局 SMBC で借りれたんですけど。
おお、よかったですね。
はい。違う視点でチャレンジしてくださいっていうふうに言われて、うん、職場の最初は住宅、住居の近くの支店に行ったんですけど、その後は職場の近くの支店に行って、出してもらったんですよね。で、その最初は、個人で、やってくださいみたいな形だったのと、あと、やっぱ時間もなかったんですよね。先に法人立てとけば可能性あったかもしれないですけど、はい。一棟目だけ個人で、あとは法人ですね。
うん、法人でね。なるほど、はい。ちなみに法人ってどれぐらい、たくさん作ってやってたのか、少ないね、いくつか同じ法人で、いくつかの物件を買ってたんですかっていう質問も来てたんですけど、その辺はどうですか、
やっぱりその、時代が消費税還付の時 代,、
うんね、
時代だったので、私も、まあ、早く、っていうのも気持ちはありましたので、金をこう有効に使うっていう意味では、やっぱりまあそこはしょうがないなと思って、なんかどうかなと思ったんですけど、やっぱりここは選択、自分で選択して、まあ銀行ごとに法人っていう感じです、
ほとんど物件ごとですよね、そうするとね。
あ、そうですね。
はい、ね、そういう感じで、消費税還付のために、ガンガン法人作ったっていう感じですね。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。あと、じゃあですね、返済比率って今どれぐらいなんですかっていうご質問が来てるんですけど、もし言えたらですけど。
はい。多分全部で平均すると45ぐらいだと思うんですよね。まあ、40から45の間ぐらいだと思うんです。
こんな感じですね。ありがとうございます。あとね、新築物件は RC ですか、あと、木造とか、そんなんですかっていう。
木造ですね。
うん、木造ですね、はい。はい。ありがとうございます。あと、そうですね、新築、話でいくと、階の基準は中古の RC っていうことが基準だと思うんですけど、新築を取り入れたのはどういう感じだったんですかっていうご質問が来てるんですけど。
これは先ほどお話ししました、斉津さんのセミナーに行った時に、私の状況をお話しして、もう今その会社員を卒業したいと思ってますっていうような、状況とかも、まあ斉津さんにはお話しする機会もあったりして、アドバイスいただいたときに、新築もありですよっていうふうに言っていただいて、あ、そうなんですねっていう
感じ。そこでちょっと新たな視点が増えたんですね。
そうですね。もう会社員卒業するっていうのも分かってたら、まあ一回辞めちゃうと、まあちょっとは買えない時代が あるから、最後もう買って、卒業しましょうみたいに言ってくださったので、じゃあいいんだと思いまして、
フィニッシュそれで決めてやめるぞみたいな感じだったんですかね、
はい、そうですね、もうやっぱり融資も厳しくなってたんですね、
当時は多分ね、今だいぶちょっと緩んできてますけど、当時ガチガチの時だったんですからね、あの時は、
はい、でやっぱりその自分の住んでる埼玉とかの親近とかを探しましょうみたいなあったので、まあ、それにほとんど行ったことはなかったんですけど、素直に行きましたね、全部。
素直に行った。そしたらどうだったんですか？
今やってる最後のやつは新金が買いましたし、
よかったですね。
その1個前の新築も、全くこう、ターゲットに入ってなかった銀行で、借りれたので、なんかその新築は本当エリアがやっぱり狭いところでの話になってしまうので、 良かったですね、それは。
うん、なるほどね。
で、普通だったら多分、RC だったら付き合うことは多分なかったのかなと思う。
うん、うん、うんうん。ねその分、ちゃんとこう、幅が広がった感じがありますよね。
そうですね。
うん。なるほど。ありがとうございます。じゃあですね、もう一つ行きましょうかね。失敗したくないっていう気持ちが強くて、結構厳しい、すごい、非常にいい条件、すごい、なかなか見つからないような条件で探しているんですね、この人は。ご質問の方は。で、当然なかなか希望に合う物件が見つかりませんと。ある程度条件を緩めるべきか、条件を譲るこの条件で突っ張って探し続けるべきか悩んでいますと。会社さんはどんな感じで、その失敗したくないっていう気持ちを乗り越えて、こう柔軟に対応していったのかどうか、その突っ張ったのか、その辺もちょっとまずお聞かせいただけるといいかなと思うんですけど。
やっぱり、会の基準のガチガチのやつだと、うん、多分絶対引っかからないんで、
うん、
それに、まあ、差し値が効く、うん、まあ、多分1割とかだったら、うん、まあ、範囲として、その、うん、まあ、当然、こう、言ってもおかしくないぐらいの感じだとは思ってるので、
うん、
やっぱそのあたりぐらいまで緩めて探すってことかなと思うんですよね。うんうんうん、
なるほどですね。最初からもう、差し値ゼロで、差し値なしで買える物件と探してもなかなかないけど、
はい、
差し値前提で探したら、ある程度見つかるんじゃないか、みたいな、そんな感じですかね。
そうですね。
うん、
で、やっぱり、あと、そうじゃないと銀行も、うん、出さないっていうのも、うん、交渉の、うん、話の中で、うん、まあ、よくある話なので、
うん、
で、出せるところと、じゃあ、あと自分が自己資金出すのはここまでっていうのと、うん、相談して、
うん、
買えるところを、うん、まあ、広げるっていうところですかね。うんうん、結果的にやっぱり買いの基準は、なるべく守りたいなと思ってます、
うんうんうん、私。そうですね。うちのね、基準で買ってる人って、結構ずっと連続して変えていくんですよね。評価してもらって。だから極力ね、刺繍していってもらえるといいのかなとは思いますけど、ちょっとぐらいね、たまにはオプションで、これどうしても買いたいっていうのはね、まあありかなとは思いますけどね。
青木さんにアドバイスいただいてるときは、やっぱり、うん、埼玉で探してるときは、
うん、
まあ180とかで、だってありですよねとかって言ったら、そうだねとかっていうの。
うんうん
うんうん、そうで、
うん、
やっぱりその、年に近づけば近づくほど、
うんうん、
そんな条件はなくなってくるので、
そうですよね。
まあ、本当、ちょっとした、その、うん、その人の、状況にもよると思うんですけど、
うんうん、
それだったらいいんじゃないかっていうふうに言ってもらうと、安心して、なんかそれに行けましたけど、ね、まあ、結局私は変えてないんですけどね。
うんうん。
はい。
なるほどね。ありがとうございます。そうすると、ほぼほぼ、会の基準通りの物件を買っていった感じですか？
入り口の、買った時の、あれでは全部基準通りですね。
うん、
ただ、まあ、その後買って、やっぱり、まあ、下がるのも見えてたんですけども、買った後に、多分これ、下がるだろうなとかって思ってたんですけど、やっぱ、その時はもうそこの基準超えてたらもういいやと思って、
うんうんうん、
買いましたよね。3棟目とか4棟目っていうのは、やっぱちょっと今、うん、今の今では、
うん、
当時の思ってた年収、家賃年収で下がってるので、
うんうん、
ただ、まあ、その分、その返済も進むし、うん、っていうのはところで、まあ、納得はしてますけど。
うんうんうん。ね。うん、まあね、それがどんどん減って、マイナスになってくるんじゃ困るけど、マイナスには全然ならないと思いますからね。
はい。
うん、そのマイナスつながりでいきますか。ちょっと、デッドクロス対策として考えていることなんかありますかみたいなご質問をすればあったんですけど、
はい。
デッドクロス、なんか考えてますか？
あんまり考えてないですね。で最初に買った物件が、16個中4個ぐらい空いてて、
うん。
やっぱり心配でしょうがなかったですよね。
なるほど。
村田先生にそれは、なんか スカイプ相談したときに、うん、いただいたときに、それもし入らなくても収支はプラスでしょっていうような、うん、会の基準で買ってたら、うん、プラスでしょっていうのを言われて、うん、そんなに、うん、気にすることはないぐらいの感じで言っていただいたんで、
うん
まあ、それもまあいいかなと思いましたし、
うんうん、
あとその不動産からの収入って基本的にはその手をつけないっていうか、
うん
うん、そういうふうには考えてる、まあ、どうしても瞬間的に、うん子供の費用がかかるときはしょうがないんですけど、
うんうんうん
基本的にはその自分のサラリーマンの収入でやっていくっていう感じなので、
うんうんうん、
まあそこはあんまり考えてないですね。
うん
やっぱり減価償却の方が返済額よりも、うん、返済額と利息よりも、
うん
ちっちゃいっていうのもありますんで、
うん、
物件に
も。なるほどね、はい、そういう感じになってますね。なるほど。あとそう、じゃあ最後、ご自身がこうね、石橋を叩いて渡るっていうことをずっと渡らないということか。渡らずにこう、やろうとしたけどやめるっていうことを繰り返してるところから、本気でよしやってみようって思ったっていうところっていうのは何個もいくつもご質問来てるんですけども、つい先送りにしてしまうっていうところを、もう先送りしないって決めたのが、もし何かエピソード、もしあれば、何か参考にさせてほしいことがあればっていうのが、ご質問いくつも来てるんですけど、何かあります？
まあ、これだっていうあれではないんですけど、うん、やっぱこう、今のままでいったら、どうなるのかっていうのを、
うん、
本当にこう、向き合うと、やっぱ何かしなきゃいけないんだなっていうようなことになるし、
うんうん
やっぱ決断、いや、やって後悔、あ、やらないで後悔するやって後悔する方がいいなとか、
うん、
そのあたりが、やっぱ、うん、その、自分の中でも、
うん、
本当に腹に落ちてきて、動いてるっていう感じですかね。
うん、
やっぱ結構こう悩んじゃうから、あれなんですよね。そこまで、こう悩んでやっぱりやっちゃったっていう感じですね。
そうすると、もう自分が、こう、なんか、こう、不動産に対して不安だったっていうよりも、なんか自分がこう、本当に決断する、しないっていうところで悩んでた感じだったんですか？そうすると。
どっちかっていうと、そういうところが大きいかもしれないですね。不動産で、なんか失敗することを恐れてるよりも、うんうん、そのやること自体を、こう、うん躊躇してるっていうか、
うんうん、
いうとこがあったかなと思うんですよね、
うんうん、もしかしてねそういう方もたくさんいらっしゃるかもしれませんのでなんかそういう人にこう自分がこうしっかりご自身で見てこのままで終わりたくないぞって思ったなんかこうちょっとしたエピソードだったりとかこういうこと考えたんだよっていうなんかこうヒントみたいなのもしねあれば教えてほしいんですけど
ですね。やっぱり子供が男の子3人いて、うん、まともに大学をこう、うん、行かせたとして、まあなんとか行かせたとしても、
うん、
その後その貯金も全然なくて、
うん、
で住宅ローンも抱えて、
うん、
それでどうやってその60過ぎたら生きていくんだろうなとかって、
うん、
まあ確か70ぐらいまで住宅ローン続くので、
うん、
まあそういうのはすごく考えましたよね。だからやっぱり、うん、ちゃんと収入が他に確保しないとまずいよっていうのは、
うんうんうん、
ずっと思ってましたんで。
なるほどね。その辺がきっかけになっ、まあベースにあって、お父さんが亡くなったりとか、いろんなことが重なって、その臨界点を超えた感じだったんですかね。
そうですね。もう、うん、そこでまた逃げるっていうのも、うんちょっとなかったんですよね、うん、本当に、
うん。なるほどね。もう逃げないって決めたんですね。
そうですね、
うんうん。なるほど。ありがとうございます。ちょうどぴったり、時間になりましたんで、どうですかね。あと一つぐらいご質問、多少いいかな。 こんなとこですかね。銀行の話、どこか、なんか銀行で何かこう、ご自身で、なんか工夫したりとか、うまくいかなかったこともあったと思うんですけど、なんかこういうことやってよかったなっていうことは、なんかあれば最後に一言よろしいですか？
そうですね。特に、やっぱり会で言われている油脂セットは、やっぱり必ず作るようには、うんしてますけども、うん、あとはそのダイジェスト版みたいなのはいつも、うん、会社のパソコンにも入ってるので、
うん、
で会社のあれからこう、
うん、
ネットファックスみたいなので、うん、ダッと送れるようにはしてますから、うん、新規の銀行もバンバン、うん、それでワンパターンでもうずっとやってますので、
うんうんね、そういう会のセットを即送れる状態になってるわけですね。
はい、セットとダイジェスト版ですね。
ダイジェスト版
と、ね、ダイジェスト版でやっぱり、ね、食いついてきてくれなければ、うんうん、セットを送ってもしょうがないんで。
なるほどね。
はい。
わかりました。じゃあ、ラスト、一言。皆さんに多分ね、これから本当に始めようと思う人に、一言なんか、今ね、5、6年前に、5年ぐらい、5、6年前ですかね、ようやく、よし、始めようと思った自分とすごく多分近い方、たくさんいらっしゃると思うんで、やろうか、やる前か、みたいな感じでやってる人に、今、ちょっとね、言えることを、もしあれば、アドバイスあれば、一言お願いしたいんですけど。
やっぱり、自分がこういうふうになりたいとかっていうやつを、しっかり持って、
うん、
あとはやっぱり、成功してる方の話とかを聞くことによって、
うん、
自分も成功のイメージがどんどん上がると思うんですよね、
うん、
私はその集まりとかに行ってそういうイメージを持てたので、
うん、
思い切ってやれたのかなと思いますので、
うん、
まあ、機会があればそういうところにどんどん行って話を聞いたりとかっていうのを、うん、まあすごい持ってない方だと苦痛だと思うんですけども、成功話聞くのは、
うん、
でもそれを聞いたりして、その自分で成功のイメージを作って、あとはまあやると決めたらやるっていうことをやればできるんじゃないかなと思います。
ね、ありがとうございます。ね、参考にぜひしていただいてですね、決して本当に自慢話とかじゃなくて、ああなんか。ちょっと先行ってる先輩の話なんだなって本当にね、そう思ってほしくてこれやってますんでね、ぜひ参考にして、よし、次、俺やでと、私やでと、いうふうに感じていただければね、幸いです。ということで、今日はこれで終わりたいと思いますけども、ですかね。はい。よかったらですね、皆さん、アンケートメールがおそらく、もう届いていると思いますんで、ぜひですね、参考にしていただければありがたいです。カジさんにも、必ず、全部、転送しますんでですね。お名前は、消しますけど、転送しますんで、楽しみにしてますんでね。ぜひ、アンケートいただけると、大変助かります。ということで、今日は終わりたいと思います。ぜひね、また参加してください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カジさん、ありがとうございました。